TBS Podcast。7月9日木曜日、時刻は8時を回りました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ライムスター歌丸です。
TBS アナウンサーのうないりさです。さて、映画、音楽、ゲーム、本などさまざまなカルチャーをキュレーションしているこの番組でも、かなりの比重を割いてご紹介しているのが文房具です。すで、
はい、
にいろいろあった今年の上半期、文房具シーンは一体どうだったのか、この人たちに伺っていこうと思うんですけれども、さて、あれ、
お届け物です。
あら、
はい、あ、なんかウーバーイーツ、
あら、
あれ、
ウーバー文具です。
ウーバーイーツなのでウーバー文具でも、ほん、あ、でもちゃんとウーバーイーツね、はい、ということで、文具ジャム木立拓さんがなぜかウーバーイーツのですねリュックに、中からですね次々といろんな物を出し始めましたね。
いつも見る光景。
ちょっと待って、でもさ、ウーバーイーツのこれ入れ物どうしたんですか、これ。本当にウーバーイーツじゃないですか。
だって買えるんですよ。
買えるんだ。へー、そうなんだ。それでも
歌丸さん、このバッグ容量めちゃくちゃあります
よ。俺ね、いつも容量欲しい。
い
や、これでも仕事感があるな。え、
じゃあちょっとまた後でお願いします。
あれ、木立さん行かれちゃうんですか。あ、そうですか。あ、じゃあ木立さんはウーバーイーツ今ねスタジオにから出れずにね困るという展開を、はい、ということでお届けいただいたんですね、
はい、ウーバーイーツの
ウーバー文具ということ、ありがとうございました木立さんね、
はい、
さあ、ということでこれは一体何かの振りなんでしょうか。何はともあれ、本日タイトルコール行ってみましょう。2020年上半期で一番重要な文房具はこれだ決定会議、コロナの中で文房具はどうなった編 by 文具ジャム。よいしょ、さあ行ってみましょう。
はい、ここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしていきます。
はい、ということで改めまして、今夜のゲストは日本最高峰の文房具トークユニットのこの方々です。
文具王です。
タコ亀吉です。
木立拓です。
3人合わせて文具ジャムです。
はい、アイドル、
ね、え、あれ、俺あのしばらくこれ文具ジャムとして直接お会いしないうちにこんなフォーマットありましたっけ。
台本に書かれてるんですよ。
やらされてるっていうね、
は
い、
新たな芸風らしいですね、
う
ん、これね、
すごいな。ということで今ですね、 TBS ラジオはこのスタジオ内に同時に入れるのは4人まで、当然ね、あのコロナウイルス感染拡大防止の観点から、一度に入るのは4人までという鉄のルールがあるため、なんとですね文具ジャム、先ほどね、ウーバーイーツなどのウーバー文具ね届けていただきました木立拓さんはですね、スタジオスタ通称28スタジオ、
はい、
ね、
外からお送りしております。
すごい、なんか明白なマカマ外れ感が、
疎外感、
こんなひどいことありますこれね。ちょっとすいませんね、ちょっとね、これまあね、このご時世がご時世なんでね、ちょっと対策ということでご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで改めましていきましょうね。
はい、今夜のゲストをご紹介します。まず文具王こと高畑雅之さんです。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、そして文房具ライターで色物文具、通称色文の専門家、木立拓さんです。
はい、よろしくお願いいたします。外からです、
はい、
そして実践派文具マニアの文房具エースことタコ亀吉さんです。
タコでございます。よろしくお願いいたします。
以上3名からなる日本最高峰の文房具トークユニットが文具ジャム、3人名義でのイベントや書籍など様々な活動をなさっています、うん、そして前回の出演が去年12月18日水曜日、歌丸さんが大腸経出演でお休みした時ですので、久しぶりですね。
急遽ね、その入院してしまい、本当に失礼いたしました。はい、あのでも病室でずっとメモしながらですねやってて、ね、あの時その1位に選ばれたのがあの岡持ち型アルミケース、岡持ってい、はい、なんでだから今日も僕そのデリバーはですね岡持ってで来ればいいのになっていうね感じがしたんですけどね。
あのこれに関してはまた後ほど。
後ほどあるんですね。振りがあるんですね。
あります。
あるんだあるんだ。
もちろんです。
それは大変失礼いたしました。でですね、ちょっとメールが1個来ておりましてご紹介させてください。ラジオネームパンタグラフさん、突然ですが文具ジャムの皆さんへ質問です。東京都民の私は先日の投票の際に自分のシャーペンを持っていき投票用紙に記入してきました、うん、今回はコロナ対策で自分の鉛筆またはシャーペン紙を使って良い旨を事前に知っていたので、うん、普段使っているシャーペンであの高級な紙ユポ紙に、記入できたことが嬉しかったのですが、うん、文具ジャムの皆さんはご自分のこだわりの筆記具をこの選挙に持っていかれましたかと。都内でお住みでなかったらすみません。今までの投票時も自分の筆記具を持っていってよかったの、よかったのかは分かりませんが、うん、もしかして毎回毎筆記具を持って投票所へ行かれていたのでしょうか。よければお話を聞かせてください。この角度ねえ、ということですけど、いかがですか。じゃあ文豪、
当然持っていきますよね。
いやこれまではあの、うん、できるって知らなかったので、まあ、今回多分特例だと思うんですけれども、なので、今回は持っていきました。靴はの北サインという、あの鉛筆を持っていきました、はいはい、これはあの樹脂の、まああのね、ユポ紙があの紙って言ってもですね樹脂でできているので、で北サインの芯は、はい、あのまあ、普通の粘土芯ではなくて樹脂芯なんですね。おうおう、ということで、まあ、あのシャーペンの芯に近いんですけれども、樹脂には樹脂でということで北サインをと。
樹脂には樹脂で、そのユポ紙の樹脂 の, その樹脂には樹脂の方がその書き口とかいいんですか？
そうですね、まあ、滑らかさっていうのがいろいろなんですけれども、うん、まあ、粘土を含んでいないので、うんうん、まあ、その分黒鉛ばっかりっていうところで、うんうん、まあ、普通の紙に書くよりも、まあ、ユポの上の方が乗りやすいんじゃないのかということで持っていったんですけれども、うん、非常に滑らかに、はい、特にあの北斎に濃く書けるので 4B を持ってきました、
はい、なるほど。ということはもう間違いなく候補者の名前をきっちりこうね、
はい、きっちり
もう伝えることができた、
はい、
民意をこう、
はい、叩きつけること
はい、いやそうなんだ。タコさんどうですか？
あ、僕もですね、自分の、鉛筆持ってきました。
そうなんだ。
あの私あの鉛筆補助軸が好きなものですから、うんうん、あのこういうあの万年筆型の鉛筆補助軸、これミミックっていう製品なんですけど、こちらにこれ鉛筆が
穴が入
っておりまして、
でもね、
これであのいつも愛用の鉛筆が入ってますね。これでサラサラと、書いてまいりました。
一見万年筆に見えるけれども、
本当に、
ね、ダメですよって言われかねないけども、実は鉛筆ですよ。
大丈夫、鉛筆ですっていう、そういう感じですね。
やっぱり書き慣れたものでこうね、やっぱり書いて、ね、もう間違いないようにやっぱ投票ね、こう、はい、候補者の名前を書き民意を叩きつけてきたということなんですね。はい、そして木立さん。
はいはい、もちろん持ってきましたよ、うん、僕はあのノーブランドの鉛筆なんですけども、うん、まあ、ちょっとサイズが他と違うかなぐらいの感じで、
ほうほう、
はい、ちょっと画像を見てあのツイッターの方にも、
ちょっと待って、
でかいやつね、
すごい、あの何センチ、30センチくらいあります、
ね、そうですね、これ多分40センチ弱の
これってあの見た目だけじゃなくてちゃんと鉛筆なんですか？
そうです、普通に描ける鉛筆ですね。
でもかなり字太くなっちゃいませんか？
まあまあ、あのその分自分の意思をドンと打ち出すという意味で。
でもさ、この大きさのものをあのその投票紙のあのところに書くの難しくない
めっちゃ苦労しますよ、ところ
ちぎりにぶつかりそう、
ね、ね、私字を書くことすらなかなかこんなんじゃないですか、これ。
いや、あの意外と頑張れば書けるんですけども、うんうん、あのそれよりも投票所 の, あの管理人の人たちがびっくりするかなと思ったら、ね、意外となんかスルーされちゃってつまんないのっていう
一生懸命ね、そのちょっと書きづらいの我慢してまでね、
頑張ったのに、
色分代表として頑張ったのに、ね、そこはスルーと
、はい
はい、頑張ってこう、ね、ミミズがのたくったような字で書いたこの候補者の、ね、名前が
や
はり叩きつけてきたということで、
ね、
はい、いやこの角度あったか、確かに、うん、なるほどな。でもこれやっぱこの時期ならではの、ね、話題でね、いいですね、うん、はい、ということで今夜もこれからですね、2020年もうね、もうあの半ば過ぎましたからね、
あっという間ですね。
前半に新しく出た文房具、注目文房具を皆さんに紹介していただくわけですが、昨年12月からね、あのご出演いただいてから今に至るまで、うん、まあ、新型コロナウイルス拡大ということで、まあ、世界そして日本の社会ガラッと変わりました、
うんうん、
文房具界影響はいかがでしたか？
やっぱりあのテレワークがやっぱり進んできたので、うん、家で、まあ、仕事しなきゃいけないということで、うんうん、まあ、これまで、まあ、家の中にはあんまり文房具置いてなかったとしても、まあ、買わなきゃいけなかったり、うんうんうん、あとはそれを整理するために、うんうん、まあ、家の中で、まあ、入れる用のバッグであったりとか収納関係、うん、あとやっぱりそのちょっとついたてみたいなもので集中したいからそういうのをつけるとか、中にはあのテレワークであの後ろが映っちゃうのでって言って背負うタイプのあの段ボールの壁だったりとかみたいなものがまあ流行ってみたりとか、
は
い、そんなのがあるかと思うと、あとはですね、あのクリアファイルが切り込みを入れてこうやって被ると、うん、なんかあのフェイスシールドとして使えるみたいな話が出て、であの透明度の高いやつって、うん、あの結構レアなんですね、大体、うんうん、あの普通のやつはちょっと白いんですけど、あのクリアのやつであのペットっていう樹脂でできてるやつが、うんうん、すごい人気になって、品薄とかですね、ちょっと変な盛り上がり方はしましたけど、
シールドとして、
そう、シールドとしてね、そう言ってる、でもならでは感っていうところでは、ごめんなさい、うん、あの売れたんですか、じゃあ文房具は。
まあまあ、全体的にはやっぱり小売店が人が行けないのでやっぱ苦戦はしてるんですね、
う
ん、なんでしんどいところはあると思うんですけれども、やっぱその分通販に行ってしまったっていうところもあったりして、まあ、やっぱりねお店はこれからだとは思うんですけれども、うん、皆さんぜひね、あのマスクして手洗いしてあのお店にも行ってくださいっていう感じではあります、
はい、なんかでもね、うなやさんだってやっぱりあれじゃない、その文房具普段よりはこうなんていうかな、使う時間が長く くなったじゃないけど、その自分の手持ちのものさ。
でもそうですよね、うん、なんか
意識高まった時期でもあるじゃないですか、うんうん、やっぱしこう使う
もの、もともと私それこそアトロックきっかけで、この文具ジャムもそうですし、うんうん、あと構成作家古川さんとか歌丸さんの影響で文房具に対して意識高まったんで、もともとやっぱりそのオートシャのセルサスとか好きなものを使ってましたけど、
はいはいはいね、メーカーにね割りだから、
そうでも多分多くの人がこの時期文房具買いあさったんじゃない
かと、は
い、
あとあの YouTube だったりとか、あとはあのインスタライブとか、そういうので、まあ、文房具好きな人たちがこうやって楽しもうよっていうのを発信したり、あとアマビエっていうあの妖怪が、まあ、私の絵を描いてみんなに見せると疫病が去るみたいな話だったので、
あったありましたね、
なのでみんなでアマビエの絵を描くとか塗り絵をするみたいなのがあったり、
まあ、
今
あれですよね、クラウドファンディングでアマビエを塗る専用のクーピーとか出てますよね、
あ今やってるやってる
ます、ね、
あそうそう、アマビエブームっていうアマビエチャレンジブームあって、ちょうど今ねあの木立さんがねずっとあの窓の外でね、
はい、寂しいから
部屋の外だし会話にも入れないしみたいな、かわいそうすぎる、
なんとかねタイミングを見計らったんですよ、喋、ね、れるタイミング
ね、すいませんねちょっとね、はい、私もねちょっと意識してくりますからねこれね、はいということで、まあコロナウイルス禍でもあれでも注目文房具がいっぱい出てるわけですねこれね、
はい、
うん、ということで、お知らせなんといきましょうかね、文房具文具ジャムの皆さんにいろいろプレゼントしてプレゼンしていただきます。After Six JunctionTBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション特集コーナービヨンドザカルチャー、今夜は2020年前半で最も重要な文房具はこれだ決定会議をお送りしております。ゲストは文具ジャムの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではここから文具ジャム3人それぞれに2020年前半に発売されたベスト文房具を発表してもらいます、うん、まずは、はい、じゃあ木立さん、
あの、ね、こうターンごとにね、うん、このスタジオにいる人入れ替わり立ち替わりで、木立さんが今ねスタジオ入ってきて、タコさんがね今完全にね、
はい
はい、28スタジオに追いやられたという感じでございます、はい、さあということで、じゃあ木立さんのターンからいってみましょうね。一人ずつこう回ってねターンを回していくという、さあワンターン目木立さんお願いします。
はい、私木立タコの2020年上半期ベスト文房具候補は、紅葉オリエントジャパン黒色無双です。
黒色無双
すごい名前、
はい、
何の商品かも分かんないね、
う
ん、
ね、文房具というか、まあ、画材の一種で、うん、塗料なんですけども、こちらにありますこの 100ml のこのボトル、
また迫力があるラベルだな、
はい、ですね、黒色無双要はめちゃめちゃ黒い塗料、
はあ、なるほど、
なんですね、
うん、今までのでも 黒い塗料っていっぱいあるわけでしょ。だって、
これいわゆる水性のアクリル塗料なんですけども、大体黒って光を吸収するから黒く見えるんですよね、うんうんうんうん、でその光の吸収率で大体その黒さを表すことがあるんですけども、大体普通の絵の具でまあ94から 95% ぐらいに対して、こちらの黒色無双がですね、99.2%、
飛躍的に100に近づいてる。
そうです、壮絶に黒いという、う
ん、ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ベンタブラックなんて言葉ありますけど、そういう
ベンタブラック
ベンタブラックベンタブラックベンタブラック、
うん、そうそう、あのベンタブラックが大体 99.965、
うん、
で一昨年ぐらいまでがですねそれが一番世界で黒いものだったんですけども、うん、去年に、MIT の方で、99.95 という、うん、もうとんでもなく黒いものが出ちゃったんで、まあ、ちょっと世界一の座は落ちちゃったんですけど、ベンタブラック、うんうんうんうん、でもまあまあそれに近いぐらい黒いものが普通にこれもアマゾンで買えちゃうという、
どんぐらい黒いんですかそれ、そう実際目で見ると
、ね、はいはいはい、ですね、とりあえずまあこういろいろと塗ってみたんですが、これだとちょっと分かりにくいんで、作例作ってきました。
はいはい、
大体文房具界で黒いというと、いわゆるマッキーとかいう油性マーカーの黒ですね、うんうんうん、こちらに油性マーカーの黒 と、 黒色無双の黒の
比べてみたんですが、
確かこうやって見ると油性マーカー灰色、
もはやグレーですね、
ね、うん、ですね、
でさらにですね、この油性マーカーでベタ塗りをした上に黒色無双で
黒
って 書いてみたんですが、
割とはっきり字が見えますね、
すごい、マッキーの上に黒色無双で塗っ、あの字を書いたって、
ね、うん、そうですそうです、黒って書いたんですけど、
すごい、
なんかうっすら見えるとかじゃなくて割とはっきりばっこり黒ってこう書いた字が見える、
うんうん、全然色が違う、
まあさすが無双という
へー、ね、
であまりにも黒いのでですね、例えばこれなんかあの木製のキューブを塗ったんですけども、はい、これ今ねちょっと 太陽というか明るい中で見てるんでちょっと明暗分かるんですけども、ちょっと日陰なんかに入れるともうこの立体感が消えるぐらいに黒い、
ああ本当に吸い込まれちゃうんだ光が。
そうですね。で先ほどちょっとベンタブラックの話出たんですけども、あの今この黒の塗料の話がすごく面白くて、あのアニッシュカプーアという、
アニッシュカプーア、
はい、これインドの方で今ロンドン在住の、現代彫刻家なんですけども、この方がですね2017年にそのベンタブラックを作った、サレーナノシステムズという会社と、アート分野におけるベンタブラックの独占使用権というのを獲得しちゃったんですね。
そんなことしていいのか、
使えないなんだ。
そうまさにそうしちゃったんですよ。で要はもうアニッシュカプーア以外はもうアートでベンタブラックを使うことができない、
でだって 青使うの赤使うのみたいなね、
まあ、だから普通に黒は使えるんだけども、もう一番黒い黒はカプーアしか使えませんよと。
なんてやろうだ、
でやっぱ当然みんな怒るわけですよ。で、同じくイギリス在住のスチュアート・センプルというアーティストがいるんですが、彼が一番怒りまして、あのじゃあもう俺も独自のすげえ黒い塗料作るよっていう、で作ったのがですね、ブラック 2.0 というこちらなんですけども、あのこれは誰でも自由に使えます。ただし、はい、アニッシュカプーア以外っていう、
それ自体がもうね、現代アートですね、なんかね、
すごいんですよ。だからこれセンプルさんのサイトで購入できるんですけども、あの購入するときにカートに入れる前に、あのこの塗料は誰でも自由に使えるけども、あなたがアニッシュカプーアではない、もしくはカプーアの関係者ではないことを承認したとするっていうので OK を押さないと買えない。
同意するね。
そう同意する。
あなたアニアニなんだ、アニッシュカプーアさんですか。
そうそう
イエスはノー。へ
ー、で気が利いてる。そう、でさらにです、ちょっと問題なのはですね、このブラック 2.0 がですね、そんな言うほど黒くないっていう。
そうなん、
あの普通の黒の絵の具とそんな変わんねえな、
ちょっとそこはスチュワートさんちょっと、
そうで、まあ、周りから言われたんでしょうね、立て続けにあのブラック 3.0 っていうのも出したんですけ
ど、どんどんどんどん
そう、ただまあこれもそんな黒くないなっていう、ね、ただその後もですね、立て続けにあの世界で最もピンク色なピンク塗料とかですね、世界で最も銀色な銀とか、あのそういうものをボンボンボンボン打ち出して、それどれも全てアニッシュカプーア以外
で、相当嫌いですねアニッシュカプーアさんのこと、ね、
でも黒はさ一番黒っていうのは方向性がはっきりしてるけど、ピンクだ、シルバーだっていうのはまた全然違うわけ
ですね。もう個人の主観ですよね、だから言ったもん勝ちなんで、ね、まあ、そこも含めてアートなの、
ね、なるほどね。
ただこっからがまたさらにアーティスティックなところで、まあ最もピンクなピンク、アニッシュカプーア以外は使っていいよ、カプーア使うなっていうのに対して、アニッシュカプーアがですね、あのインスタに、写真を投稿したんですね、その最もピンク色なピンクの塗料を中指につけて中指を突きつけた写真を、
やー何それ
投稿したんです、はい、あのカプーアロンドでサーの称号を持ってるんですよ。お前それやんのか、
子供っぽい、ちょっとこうね、
すごいですね。
でさらにそれに対してスチュアートセンプルがピースサインをして、でそのピースしてる指を真っ黒に塗ってる動画を投稿するんですね、でそれにその黒に関しては何もコメントはないんですけども、明らかにブラック 2.0 や 3.0 よりは黒いんじゃねえの、
ベンタブラックなんじゃねえのと、
ベンタ臭くねえのっていうものを投稿するっていう泥縄な泥試合を、
へ
え、
すっごい面白い。
そんなブラックバトルが起こってたんだ。
それいつ頃の話ですか、ね、
それが去年とか一昨年の話、
見てみよう、
に対してもう全く平和にこう日本の紅葉オリエントジャパンという、カメラの内側って光が入らない黒くしなきゃいけないんですけども、それの加工するようなメーカーさんなんですが、そこが出した黒色無双。
いやでもやっぱりそのね、あの、90何パーセントとしました、
99.2%、
やっぱり確かにこうやって物としていろいろね、バービー人形ですか、それなんか塗りつくしたやつとかね、いろいろ持ってきていただきます、やっぱちょっとさ、ちょっと異様な、なんていうの、
なんか炭みたいじゃないですか、黒炭みたいな、
だし、なんていうの、ここだけ空間のなんかが違うなんかが、ぐらい
素材感がもはや違うように見える
よ、ね、本当にこれ人間の目だからまだ凹凸見えるんですけども、スマホのカメラとかで撮るともう本当にベタ塗りのフラットな感じになっちゃうっていう、
へー、はい、
あのこれに関してはですね、私の方がいつも寄稿しているデイリーポータル Z という読み物サイトで、真っ黒すぎる塗料で脳がバグるという記事を書きまして、
素晴らしい、
はい、あのそれで写真見ていただけるんで、皆さんちょっと検索して見ていただければと思います、はい、
紅葉オリエントジャパン株式会社から出ている塗料、黒色無双、木立拓さん今年の、ね、ベスト候補に挙げていただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さあ続きましてでは文豪をお願いします。
はい、私文具王の2020年上半期ベスト文房具候補は、三菱鉛筆ユニボール1です。
はい、
はい、今ね黒の話が出たんですけれども、そこにね、かぶさるようにですね、今度また黒の話がですね、
これちょっとこれいいですか、
は
い、
これ見た、
はいはい、ボールペンなんですけれども、このユニボール1の新しいインク、ワンインクっていうインクなんですけれども、これが、まあ、今までのどのボールペンの黒よりも黒いという、
あ、そうなんだ、黒ブーム来てんだ、はい、
黒ブームなんですね。
で、あのこの真っ黒なやつか、
はい、あのいろいろ、まあね、ボールペン使ったことあるとは思うんですが、はい、あの黒でも赤っぽい黒とか青っぽい黒があるので、皆さん分かります？
そうです
ね、ちょっとなんか違いがありますよね、うんうんうん、で、はい、今回ちょっとね、同じ黒ばっかりで試し書きをしてみたんですけれども、うんうん、これ分かりますか、いろんなボールペンの黒を書いたんですけれども、はい、この中にユニボール1っていうのが、ここにあります、うん、はい、この黒これだけちょっとね反射がなくて全くの黒だって分かりますか？
やっぱり光をそうあの吸い取っちゃうというか、吸収しちゃう、
角度によってはこうテラテラ光ったりするじゃないですか、うん、はいはいはい、それが全く起こらないのがユニボール1のワンインクなんですね。
あ、なるほど、
ちょっとマットな感じの質感で反射がないで、
面白い、
まあ、ニュートラルな黒なのでほとんど色を感じないっていうところ。
本当だ、全然反射しないわ。確かに
これまでね、黒といえばですね、エナージェルっていうペンがあって、うんうん、就活ペンとしては人に読みやすいっていうことでね、はい、すごいやっぱりね、あの就活ペンの王者だったわけですよ、はい、なんですけれども、ここへ来てエナージェルよりもさらに黒いっていうのが出ました。
しかもエナージェルはね、すごくこう汁っぽいから、はい、ペンテル全体に汁っぽいっていう感じがあるから、
はいはい、
あのまあ、黒くその塗りつぶしたりなんか黒、うんうん、どしゃっとしたこう埋め尽くす感じは合ってるなと思ってたんだけど、うんうん、まさかの、
はい、
うん、
そして今度のインクは何がまあ特徴かというと、インク自体の粒子を大きくすることによって紙に染み込まないんですよ。なので紙の上にとどまることによって多くの黒粒子がまあ紙の上にあるわけですよね。
へえ、そういう
発想、
そういうことです、はい、さすが、
さすがです、
黒いのに裏写りしない。
なので今ちょっとね、裏写りしやすい新聞紙に書いてあるんですけれども、うん、
ほん
とだ、はい、裏から見たときにエナジェルはね若干染みるんですよ。
確かに確かに。
なんですけれども、今回そのね、まあ、で残るってことは、まあ、他の色を使ったとしても、うん、他の色も、まあ、沈まないので、うんうん、例えばこれいろんな色で描いたんですけれども、うんうんうん、まあ、20色出てるんですけど、例えば黄色とか黄緑とかかなり明るい色がはっきり見えるんですね、うんうん、
本当だ、黄色がこんなにちゃんと見えるの、
本当だ、
いつも消えちゃうじゃないですか、はい、黄色って、
黄色ってね、白い紙って読みづらいですよね、うんうん、それがすごいちゃんと読めてしまうっていうところなんです、ね、
それが紙の上にちゃんと残るから、
はい、
ちょっとこれすごい、しかも、はい、これがまた三菱から出ちゃうんだ。
そうなんですよ。120円プラスでということで
安っ、
うん、そうなんですね、
本当だ、
ここが、
まあ、三菱というのはだからその、はい、ね、あの、はい、王者、はい、ジェットストリーム、
そう
出し続けてるところなわけで、
そっか、そんな特徴あったんだ。なんかもうパッケージで買っちゃうじゃないですか、可愛いから、はい、見た目も、
でゲルインクのところではやっぱりサラサにやられてるところもあるわけじゃないですか、うん、でそこに対してこの三菱がですね、うん、あのユニボール1ですよ、うん、ユニの1ですよ、うん、まあ、どっちも1の1ですよね、
はいはいはい、
やっぱりね、あの三菱が出す ど真ん中ど直球を、うん、まあ、ここで見せてるよっていう、うん、まあ、ネーミングじゃないですか、
うん、
これは結構自信作じゃないかなと思います。
しかもね、デザインこの黒のやつなんか、はい、特にやっぱりめっちゃシンプルにこうまとめてあって、
最近のね、うん、流れですよね、うんうん、あの全くそこに文字を入れずに刻印だけであのブランドを書く、これやっぱりあのブレンでやられたののやり返しっていうところがちょっとあるんじゃないのかっていう、
中でも一連の最近の、だからちょっと最近の三菱デザイン変わってきてますね、
はいはい、
まあ、スタイリッシュでまっすぐ、うん、まあ、あんまりね、あの文字を書かずに、あとね、うん、銀色 あの針金でできてるクリップね、
はいはい、
まあ、ここもなんですけども、うん、今回のやつは後ろを押すとパカって開くんですね。
後ろを押すと、
クリップの後ろ半分を押すとあの前が開くようになってまして、
あ、こういうことか、
パカッと開くんですね、うんうんうんうん、なので、まあ、挟みやすくもなっているので、
確かに、
うん、
へ、
なので、まあ、仕組みとしても新しいし、まあ、デザインもかなり思い切ったところはやってるかなと。
でもきっちりシンプルだし、
そう、
そしてその機能性、
黒さ、ね、
黒さ、
なのでこれまで読みやすさ重視のインクとして、まあね、 ペンテルがあったわけですけども、エナジェルの、ね、ライバルになるんじゃないのかなって思ったりしてますね、
ちょっと、うん、おっしゃる通りで僕ずっとエナジェル払ったわけですけど、
はい、この黒さはちょっと、
うん、ちょっとあれ相当揺らいでます今
書き心地はちょっとね、インクの粒子が大きいっていう意味で、うん、まあ、ちょっとね、あのフリクションに近いペットリした感じの、まあ、ペンキを塗るような感じかなと思います。
はあ、でもちょっとこのぬちゃっとしてるのも嫌いじゃないな。ちょっ
とてかこの黄色の発色の良さ本当に評価できる、素晴らしい、
ね、色もいい、字が
ちゃんと読める、
黒もいいし色もいいっていうね、うん、すげえ、三菱恐るべし、うん、はい、ということで、文豪を押していただいたのは三菱鉛筆から出ておりますユニボール1でした。さあ、そしてでは続きましては、じゃあ、タコさんターンでございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、私タコ壁氏の2020年上半期ベスト文房具候補は、セーラー万年筆四季折カートリッジ。
四季折カートリッジ、
はい、セーラー万年筆さんもあのインクをたくさん出されてて、まあ、あの今世の中インク沼とかよく言われてるわけですけども、あのボトルのインクってすごくたくさん出てますよね、いろんなところから。ご覧になったこともあるかと思うんですが、で実際に今回セーラーさんが出してきたのが、はい、カートリッジの状態のもので20色、うんうん、でこのパッケージがまだ異様に可愛いので、うんうんうん、ちょっと見ていただければなという感じでございます。
かわいい、なんかお菓子みたい、
ほんとほんと、うん、そうだね、和菓子のさ、和菓子のちょっとこうねリニューアルして、う
ん、あの20色あって、今回そのパッケージになってるこの20色フルセットのものと、もちろんバラの売りのものもあるんですけども、1個揚げてあるやつがあるので、もしよかったら中を開けていただけると、これ、うん、よろしかったら、紙の箱の中にさらにプラスチックのケースが入ってまして、
本当だ、
でこれが、カートリッジってなかなか持ち運びがしにくいんですよね、うんうんうん、で、あのだからといって例えば12本ダース箱で持ち歩くっていうのはなかなかないと思うんですよ、うんうんうん、普段自分たちが使う量だけ持てればいい、うんうん、これが3本パックになっていて、このケースがついていて非常にまた便利で可愛い。
これかわいい、ケージ、このちっちゃい、これなんていうの、こうフリスクの、ね、あのケースの、うん、うん、まあ、ちょっともうちょっと小さいみたいなやつがあって、ね、しかも白で、ね、シンプルで、これがまた本のようにさ、こうね、こうカバーに入ってるのもいいし、
そうなんですよね、
へえ、なんていうの、こう浮き彫りでセーラーってなってると
、そうですね、非常に中もシンプルなんですけども、で、うんうん、あの特徴的に言えば、はい、あのカートリッジで実は20色出すっていうのはほとんどないんですよ、他のメーカーでも、うんうん、あの4色5色6色ぐらいまでかな、あの、うんうん、カートリッジの色ってめったになかったんですが、はあはあ、今回はこれ開けたら多分区別つかなくなりますよね、カートリッジって。
確かに、
うんうん、で、あの、うん、例えば真っ赤なやつとか真っ黄色なやつだったら区別つくかもしれないんですけども、うん、割とこう中間色が多いので、うん、実はそれぞれのカートリッジに色の名前が入ってます、は
い、
カートリッジそのものに、
はい、カートリッジそのものに入ってます。わかりますかね。
あ、書いてある書いてある、はいはい、
一本一本にあのそれぞれの色の名前が入ってます。
よく見ると、しかもこのよく見るとな、銀色なのかな灰色なのかな、ね、この字も載せ方もおしゃれね、
非常におしゃれな感じで、
ピンクだと桜森、
全部名前が入っておりまして、なのでカートリッジをその丸々3本持ち歩くという想定以外にも、いろんな色を一つ その箱に入れておいても自分が間違うことがないという配慮もされています
。ナイさん超夢中じゃないですか。
いやだって可愛いもんこれ、
ちょっと使うのもったいなくなっちゃうぐらいね。
で、今回あの僕がこれを推してる理由っていうのは、はい、あのボトルインクすごく流行ってるんですけども、うんうん、1本やっぱり1000円とか1500円とか、このシリーズもあのボトルインクって1本1000円するんですね、うんうん、ただ、うん、それを例えば1回使ってみて、あ、これ合わなかったってなったらちょっともったいないなと思われる方も多いと思うんですよ、うんうん、はいはい、試すことがなかなかできなかった、うんうん、で今回その20色がそのままカートリッジになりましたので、まずカートリッジで試していただいて、で、うん、それで、あ、これは自分の定番になると思ったら今度はボトルを買うっていう方法が可能になったと、う
ん、なるほどなるほど、
ね、うんうんうん、そういうところもものすごくあのうまくできてるなと思うんですよね。
いやー、これどうよこれ。
え、しかもこの20色セットで7700円、
あ、1つ350円なのでかなり割高な感じにはなってしまうんですけども、うんうん、ただこの ケースはまだ長く使えますし、他 の、うんうん、あのセイラさんのカートリッジを入れることもできますので、うんうんうん、カートリッジを持ち歩く方にはまずお試しいただきたいなという。
あとやっぱりこのなんていうのトータルパッケージのもう可愛さが、
うん、なんだろう、手紙書くのが好きな人とか、はい、なんか手帳とかすごいこだわる人にプレゼントした
ら、うん、プレゼント最高
最高ですよね。
モテプレ
結構びっくりしちゃいますよねこれもらったら、
うん、ちょっと、
センス良すぎ、どこで見つけたの、
好きなの。
いや本当好き、文化人好きみたいな。
モテた。
ちょろい。
ちょろい。
へえ。素敵ですねこれね。知らなんだ、はい。そうなんですね。
こちらもあの6月の末に発売になったばかりでして、うん、今ようやく店頭に並べ始めたところですので。
これはあの今2種類っていうかいろんなパターンがあるんですか、色のこのバリエーションのやつは。
20色あって、でまあケースとしてだから今はあのたまたま20色セットのものをお持ちしてますけど、一個一個買うことができますので、店頭でお好きな色をチョイスして買っていただければ3本入りで。
絵描くの好きな人とかもすごい嬉しいだろうな。
あと色のね、
色いっぱいあるし、
装点とか書いてあるこの字とか一個一個がかっけえな。
やっぱりあのセーラーさんも女性デザイナーがかなり頑張って作られたという話なので、
はい、
はい、
はい、とついついね夢中になってしまいました。はい、タコさん推しなのは、四季折カートリッジでございました。さあということで2ターン目いきますかね、いってみましょう。じゃあですね、木立さん2ターン目いってみましょう。
はい、私木立タコの2020年上半期ベスト文房具候補はAI ウバッグです。
バッグ、
はい、ウーバーのバッグ、略してウバッグと言われるものですね、
うん、あ、先ほどの、
はい、は
い、こちらになります。
え、人気なの？
これね、残念ながら2020年発売されたものではないんですけども、今の時期にとても良いということでうん、うん、あえて今回ノミネートさせていただきました。
これはどこで買えるんですか、これちなみに。
これアマゾンで普通にデリバリーバッグという名前で売ってますね、うんう
ん、おいくらぐらいで。
これ4000円です。
安い。
このサイズで、うん、しかも完全防水、
あ、頑丈。
分
かった。
何、
そっか、これ持ち出し用バッグに最適ですよ。
持ち出し用、
うん、災害用バッグ、
非常用バッグ、
そう、
めちゃめちゃいいと思います。なんですけど
入れとくのこれ、
腕
ちょっともうごめんねみたいな、分かっちゃったみたいな感じなんですけど、
この圧よなんですけども、うん、私これをですね仕事用のビジネスバッグに、
うん、
ちょっとでも容量が多すぎませんか、ちょっと。
先ほどですね文房具がですね、最初に家とかで仕事をするときに便利なそのツールバッグとか、うんうん、そういうものがこのコロナ禍で流行ってるという話をちょっとしたんですけども、うんうん、まさにそれ用に使えるものでして、
大きすぎません？
ですね、ちょっと大きいんですけども、このウバッグの特徴としまして、このウーバーイーツっていうロゴが入ってるこの面がフルオープンになるんですね。
ほうほうほう。
ちょっとバリバリマジックテープで落としますけど、ね、ちょっとごめんなさい。
まあ、それこそ
まず、上を開いて、うんうんうん、でジッパーをこうやって下げるとですね、
はい、へいお待ちっつってね、
こういう感じで、開くんですね、で開くと、
うん、完全オープン、
こう自分の目の前に開いた状態で置きまして、
はいはい、
でノートパソコンをはいはい、はい、この中に置いて、うんうんうん、仕事をします。
あ、ちょっとあれだ、壁が、
あ、すごい、
完全にパーテーションを使った状態で、
はいはい、味集中システムが
一流じゃねえ、うん、一覧の、
はい、味集中システム、
一覧のラーメンシステムと同じような状態で、はいはい、要は飛沫防止に気を使った状態で、完全防護の仕事環境が。
でも旗から見るとウーバーイーツの配達員がサボってサボってパソコン見てるようにしか見えないってありますけど、
ぶっちゃけこの状態で例えばカフェとかで仕事しようと思って入ると、カフェの店員が一瞬、あれ今注文入ってたっけみたいな顔をします。
すごいノイズが
、はい、あとですねこれ中にですね、メッシュポケットが4つついてるんですけども、ここにペンとか使うものを刺しておくとペン立てになるという。
でもさ、それも旗から見てるとあいつペン刺してんぞと、不衛生な野郎だなって、こうね、あれで食べ物運んでんじゃないの。だからウーバーの評判下げないようにしてあげないとね。
なんかそこシールで隠しとかして、シールとかで隠してマイバッグに変えちゃえば
形がね。でもあとあれでしょ、だって木立さんはこのウーバックをアピールしたでしょ、やっぱウーバー感は。
アピールしたかったんですけども、街歩いてて普通のウーバーの人とすれ違うじゃないですか、うんうんうん、なんかすごい申し訳ない気分が、頑張って働いてもごめんなみたいな
こっち偽物
俺偽物だしみたいな、それが若干辛いんですけども、
でも確かに機能性とかは申し分なくできてるバッグですね、うん、間違いなく ね、
今回みたいに文房具いっぱい持ち運ばなきゃいけない時とか、うんうんうん、最高なんですよやっぱり、
う
ん
う
ん、
あと、まあ、さっきうなりさんおっしゃってたように持ち出しを、うん、まあ、例えば
がっつり2リットルのペットボトルとか結構入りそう
ですね、余裕で入ります、
ね、どっかキャンプ行くだのさ、うん、バーベキュー行くだのって、ね、いずれそういう時は来た時に、
しかもだってこれそうです、お礼バッグとしての能力もあるから、
裏バッグになってますから、うんうん、肉とか入れといても結構大丈夫、うん、
これはいやこれちょっと
ほら今ビニール袋有料化しましたし、
確かに確かにスーパーにウーバーイーツって
だってあれビニールとかってその一箇所への重みがすごいあるから、うん、かこのウーバーの結構バッグって肩の負担も ねだいぶなくなるし、
まあ、多分確か機能性的には本当に申し分ないよね、
うんうんうんうん、
一点はだからその白い目という点、
うん、そうですね
白い目とあとウーバーの人への申し訳なさっていうそこですよね。
でもすごいこの形のバッグもしかしたら出ちゃうかもしれないですね、
かもね、真似して、確かに確かに、うん、もうちょっと例えばもうちょっと小さめにするとかね、うんうん、そういうパターンでね、
はい、小さめにするとちょっとパーテーション効果弱まっちゃう、
あそうかそうか、
このサイズ欲しいかなっていう、
そう、はい、あくまでね
あくまでも
家に帰れって感じがしますけど、はい、ということで、はい、木立さんターン第2弾はウバックことね、ウーバーイーツバッグでございました。さあ、続きましてじゃあ文豪2ターン目お願いします。
はい、私文豪の2020年上半期ベスト文房具候補はゼブラ、あ
ゼブラ
ブレン 3C です。
おお、
早かった、
ブレン、
はい、長いんだこれ、
はい、
ブレンって進化したの？
ありましたよね、うん、で去年はブレンで結構盛り上がりましたけれども、はい、今年に入って、ね、ブレン3色タイプが出ました、
あーなるほど、
はい、わそれはすごい、
はい、はいはい、これね、見ていただくとブレンとほとんど見た目一緒じゃないですか、うんうん、
普通のやつと、太くなってない、
はい、全く同じサイズで3色化をしたと、うん、
へー
いうことで、
これもむしろもう一色選ぶ人いなくなっちゃうぐらいじゃないですか、だって重さもあんま変わらないし、
重さ実はねすごい厳密に測ると 3C の方が軽いんです。
え
こっちは軽い、なぜか
お姉さん驚きすぎ
えもはや一色の立場
確かに、
でこれまあ、3色あるんですけれども、まあ、左右ね赤と青のところはすごいちっちゃいね、うんうん、出っ張りがついてるんですけど、これでこうカチッと出すと、まあ、今までのとね使い方は同じなんですけれども、
うんうんうん、
だからやっぱりこれもねやっぱりブレないっていうところがポイントにはなってきます、
うんうん、
はい、
振ってもノックがカチャカチャしないっていうのは当然一緒です
、うん、すごい3色入ってるのにそれだけインクの本数も3色入ってるところですもんね、
は
い、それなのに今振ってるけど何もカチャカチャじゃない、
そうだ本当だ、はい、だからそこも内部この機構とかは、
はい、ブレン のシステムはまあこっちにも踏襲されていて、まあ、全く同じではないんですけれども、うんうん、やっぱり1色だけでまっすぐ出てるまあ、ブレンの方が、まあ、ペン先がまっすぐ出てるっていうね良さはあるんですけれども、うんうん、
あ、
まあ、3色タイプなので若干先端が斜めには出てくるんですけれども、でもそれ以外のところに関してはかなり、まあ、よくできているということで、
そのねわずかな差もうほとんどもう、はい、モータースポーツとかの世界みたいなね、はい、そんなね微妙な、
じゃあそうなんですよ、で去年ブレンであれだけ、まあね、センセーショナルに登場してわーって盛り上がったところで、うん、翌年ですよたった1年後に3色になって出てくるっていう、うんうん、このね進化のスピードも、うんうん、なかなかすごいなということで、
これ開発とかって、はい、普通こうどのぐらい期間かかったりするものなんですか。
いやこれね1年でできるかどうかっていうのは、まあまあ、インクの開発とかに比べれば、うんうん、まあ、比較的短いとはいえ、うんうん、多分ブレンが発売された時にはすでにもう、
うんうんうん、
ある程度の形にはなってたはずなんですよね。
だからもうさ2の矢3の矢という感じで、そうなんですよ、
はい、
ね、用意してたのかもしれないですね。
1本目を出す時にすでに2本目を用意してたってことなんですよ。
だからひょっとしたら今年の OKB とかもね、だ かなり競ったじゃないですか、はい、去年も、はい、だからもうそこでいいとこまで来といてから、はいはいはいこれで終わりじゃない、勝負みたいな、
そうなんですよ、
はいドンみたいな、ちょっと思ったらね一方でも三菱は三菱でさっきのねユニ
コーンは、そうなんですよ、
面白くなってきた OKB
今年はちょっと
やばい、
はい、
楽しい、皆さん、ね、ありがとう、文具メーカーの皆さんありがとう、はい、ということで文具2ターン目はゼブラ、ブレン 3C でございました。さあそして、タコさんの2ターン目いってみましょうかね。タコ壁宇治さんお願いします。
はい、私タコ壁宇治の2020年上半期ベスト文房具候補はパイロット V コーンノック。
おまた
あの、ね、V コーン好き私、
ね、あのあれですね、だからなんだユニボール1とか V コーンノックとかなんかね、はい、あの定番商品のなんかね、
そうなんですよ、ベーシックなところに、まあ、新商品がいろいろ出てきてるて、
で、あの V コーンという商品、まあ、ご存知かと思うんですけども、はい、それが、まあ、ノックになりましたということで、今回ちょっとサンプルをお持ちしました。
V コーンはもう本当にね、あの OKB でも、まあ、根強い人気がね、はい、ありましたよね。
見てますか、大丈夫ですか。
はい、
実は形的には、2008年に、V ボール RT という製品で全く同じ形のものが出ていました、うんうん、その際には、日本で初めての、水性の直液式ノック
あ、はい、というとその水性はやっぱりノックがご法度だった、
非常に難しいんですね、うんうん、でしかもこれ液体が直接実はボディに入っているタイプなので、うん、あのほとんど世の中にない。
そうか、液漏れしちゃうとかあるんですか。そうですね、
あのノックの衝撃で液が出てしまったりとか、うんうん、いろいろな、問題がありますので、うんうん、本来なかなかないんですけども、うんうん、まあ水性ボールペンの中で進化した形ということで2008年出たものが、うんうん、今回、2020年に V コーンの名前をまとって改めて発売になったという商品になります。
あ、そういうことなんだ。 V コーンブランドに載せたというか、はい、
そうです、 V コーンブランドになりました。なので、以前のものもちょっとここにちらっと入ってるんですけども、うんうんうん、やっぱ全然デザインの感じが違うんですね。これが以前の V ボール RT なんですけども、うんうん、
確かに
やはりあの海外モデルを国内でも売るようなイメージだったのでちょっと形というかね、うんうん、違ってたんですけども、はい、今回 V ボールが V コーンになった時に元の V コーンのやっぱりイメージというのを強く出しているなというのが、うんうん、特に 0.5 は上が完全に透けてるデザインになってますので、もともと V コーンという100円の商品がまあ直接液体が入っていることを表すためにこう液体が透けるっていうのが非常に大きな特徴だったんですけども、内部機構がはっきり見えるぐらい透けておりまして、 V コーンのイメージをかなり強く持たせてます。
液体感いいですね。
これはやっぱりでもそのノックってやれる、その水性でノックってところは技術的にはすごいんですよね。
非常に大きいですね。
どうやってやってるんですか、それって。
あの後ろからあの結局ボールをバネで押している状態に普段してるんですね、うんうん、で書くときだけそのボールがちょっと沈み込んで液体が出てくると、
うんうん、
へ
ね、なので実は、V コーンって100円で今売ってる V コーンと、はい、今回の V コーンノックはちょっと書き味が違うんですよ、うん、
なるほどなるほど。
ノック用のギミックがある分だけほんのちょっと書き味が変わります、うんうんはい、
へ
なので V コーンっていう100円の商品が好きだった方はもしかしたらちょっと違和感がある可能性もあるんですけども、うんうんうん、そうでなかったとしてもあの水性ボールペンの滑らかさっていうのはもう他の製品では味わえないぐらい全く筆圧がない状態でもうスルスル書けると、
うんうん、
で最近はあのノートもだいぶいいノートになってきましたので、はい、にじんだりするノートだいぶ少なくなってきましたから、うんうんうん、あの物によって裏抜けだけはしてしまう可能性はあるんですけども、うんうん、水性のものでも、たっぷりとあのインクが出るもので、うんうん滑らかに気持ちよく描けるという時代に逆になってきたかなというふうに僕は思っています、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、
いやでもなんかその僕ね最初見たらそのなんか定番的な名前がね並んでそのマイナーチェンジみたいなのが並んでるのかなと思ったら、はい、とんでもない話でしたね。なんかねこの1年でどんだけ技術進化してんだまたってね、
はい、
怖いわ。
実はまだいろいろやるとこがやることがあるぞっていうところですね、うんうんうんはい、
今年 OKB、
そうなんですよ、OKB は
OKB すごいですよ。
盛り上がってんな。ありがとう、メーカーの皆さんありがとう、ということでね大変盛り上がってまいりましたが、2ターンがね回ったところでちょっとですね本日の一番を決めるというくだりに行きたいと思います。ということでこれは我々ディスカッションで決めるという感じですかね。あ外にね木立さんがねまた改めて外にねやっぱりこれ申し訳ないんですけどやっぱり木立さん誰か一人表にこうはぶるとしたら木立さんが似合うなっていう
なんだろうな
はい、ということで、ま、我々で協議していきましょう。どうしますかこれ。まずじゃあうなりさんどう、
どうですか。
ちょっとブレン 3C 強すぎません。
あ、
太さも変わらず、うん、だいたいああいう何本も入カラーが何本も入ってるものって太くなっちゃうじゃないですか、
はいはい、
太さ変わらずなんなら軽くなってしかもカチャカチャならないって、うん、無敵状態になっちゃったなって思いました。確かに確かに。
あのすいません木立ですけど、あのうなりさんウーバーイーツのヘビーユーザーだとお伺いしてたんですけどもその辺いかがでしょうか。
あれはちょっと持ち上げ持ち、いやでも持ち出し用バッグとして本当にあのバッグを使えば、うん、今本当に災害時に、
あとやっぱこの
ご時世、
うん、このご時世ならでは。
ただこれあの2020年ベスト文房具ですから。
確かにね、
文房具として使ってんじゃん。
アイディア賞、アイディア賞ですよ。
色分ならぬね、どころかもうね、分ですらなくなってるっていうね、僕はね。
でもあれを実用化しようっていうのはすごいアイディアだと思う。
でも僕はあと黒色無双は、うん、その世界的なね、そのまあ一種科学的な到達点として、うんうんうん、あのなんかちょっと誇らしくも感じるっていうか、ね、それがしれっと普通に買えるって、うん、なんかなかなかすごいことじゃないっていう。僕ちょっと黒色無双は相当ちょっと実はあるんですよ、はいはいはい、っていうのはね、そのどれもすごいんだけど、うん、もうボールペン同士はどれもすごすぎて、う
ん、みんな評価したいです。
なんかみんなすごいから、うん、だって個人的にはやっぱユニボール1はちょっとね、あれっていう、そのエナジル派の僕が、うん、あれっていうね、ごめんペンテルさんっていうちょっとね、動いてるとこもやっぱありますね。
ここの黒さの戦いっていうところでもあるんです
ね。確かに黒も
そうですね。
そっか、黒トレンドも入ってる。
黒トレンド面白いな。
うん、でも四季折カートリッジのあのめっちゃ、
いやあれはもう完全に
一発モテ感っていうのもこれありますよ。
文化人好きって思わせるもん。
絶対文化ねえなそれ言うやつな。うん、皆さんはどうですか、こうそれぞれ、まあそれぞれがねもちろん挙げられてるんであれですけど、
どうでしょうね。あの僕はやっぱりその、まあ、120円で買えてっていうところも含めて、うん、このあとインクが全く新しいっていうところで、うんまあ、ユニボール1はかなりやっぱりその黒を変えてきたっていうところで、うん、まあど真ん中なので、うんまあ、そこら辺は評価されてもいいのかなと思ったりはしますけどね。はい、
タコさんいかがですか。
そうですね、四季折カートリッジ、まあ、可愛さもそうなんですけども、うん、あの20色をカートリッジで持ってきたってこと自体が驚異的だと思うんですよね。試せる時代になったっていう、うん、
インク沼に引きずり込むためのね、
いよいよインク沼が近くなってきたぞっていう。
ちょっとハードルが高いところが、
うんうん、あの化粧品とかでお試し版が送られてくるのって恐ろしいじゃないですか。
まあ、あのもっと悪い例を出すとドラッグディーラーのやり口ですね。最初は安いんですよ。はいはい、うん、なるほどね、はい、そしてじゃあ木立さん、ちょっとあのウバック以外の、
はいはいはい、ですね、僕今回個人的にはですねユニボール1がすごく好きなんですよ。あのもともとゲルインクのボールペン好きなんですけども、使ってみるとやっぱこの黒さは衝撃的だなということで、
その黒色無双を、ね、挙げていただいたあれのラインというかね、同じ問題意識というかね、 そっちの方でもありますもんね。さあこれは困ったぞ、これ誰が決めるの、これやっぱうないさん。
嘘、無理です無理です、
うないさん、さっき
無理偏っちゃう、偏っちゃう、
腕組んで室内のいろんな人指さしてたじゃん。
いや
あの勢いを取り戻す、
うないさんが決めて、
私ですか、じゃあ私決めさせていただいてよろしいですか。すいませんね、文具ジャムの皆さんね、
はい、
ご視聴いただいて素晴らしかったんですが、私は映画決定する2020年上半期ベスト文房具はドーンとかあるの、これ音楽いいの、言っちゃってね、すいません、ニボール1でお願いします。おー、やっぱりね、その、うん、いろんな、もう本当総合的にですね、はい、あの黒色無双と同じくそういう黒さの問題もあるし、うん、しかもそれが色で展開された場合も、うん、その強さを発揮するというあたり、うん、あとやっぱりその最近のやっぱ三菱のね、三菱の勢いなんだと。で特にやっぱり僕がずっとね、すいませんね、三菱の方がお気を悪くされてたデザインがなんて言ってたのが、そこももう完全にカバーですし、なんなら機能性まで両立されて、そのさっきのペックリップのあれとか、
はいはいはい、
ちょっと驚異の商品かなと感じがします。今年のだから OKB がいよいよ楽しくなってきたという意味で、ちょっとここでは A とユニボール1とさせていただきました。ウバックは残念ながら
超残念、
戦外とさせ て惜しかったんですけど、競りました、最後まで競りましたけど、ね、
私ながらね、疎外感プラス残念。
いやでもどれもやっぱり、はい、本当に気概、があるというかね、あれでございました。
楽しい
ね、はい、ということで、まだでもそういう意味ではもうね、上半期過ぎちゃったと言ったけど、うん、逆に言えば上半期でこのざ
ま
だ、
ね、
またこれからどういうことになっちゃうのか、そして OKB と盛り上がるのかということも含めてですね、今年の後半も楽しみになりました、文房具がね。ということで最後に、皆さんからお知らせごとありますでしょうか。
はい、ですね、実は文具ジャムがですね、先週7月5日の日曜日にですね、リモートイベントを開催いたしました、
はい、
ダメな文房具ナイトリモートという、イベントなんですけども、主に私がコレクションしておる 色物文具、うん、これが死ぬほど見れる。さらに文具をコレクションの変な筆箱がいっぱい見れるという
変な筆箱、
はい、でこれ終わったイベントなんですけども、実はチケット買っていただくと7月の19日までアーカイブが見れるということで、うん、はいはい、今からでも見れますんで、ぜひちょっと私の暗黒文具の数々をご堪能いただけるのではないかということで
木立さんのコレクションはやっぱそのなんていうかな、おいそれと見られるもんじゃないというかね、手に入れること自体がね、うん、あれですもんね、やっぱね、
そうですね、でしかも私のコレクション部屋から中継しておりますので、
あ、取り出し放題、
はい、うん、という感じで見ていただけますんで、はい、ダメな文房具ナイトリモートでちょっと検索していただいて、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、そしてこれちょっと文豪にね、はい、ちょっとまだどうなるか分かんないでしょうけど、 OKB どうですか今年。
いやだ、握手会がちょっとね、開催がどうなのかっていうところはあるんですけれども、新商品があまりに魅力的なものが、うん、まあね、エッジも含めてありますんで、うん、はい、いや今回はやっぱりね、どうしてもあのウェブだけでも開催しようとは思っておりますが、
握手会なしでもこれはちょっとやりたいですね、はいはい、ね、やっぱだって今年だってうなぽんもだってかなりこれは、
いやもうちょっとブレンさん氏は買いに行きます、ね、早速ちょっと買いに行きます。
いやでもおっしゃる通り、そしてやっぱブレンも恐るべしですよね、うん、去年の時点で2のやつね続いて、この後どう攻めてくるか、そして今年そのね、ジェットストリームとの戦いどうなるのか、はい、いやユニボール1まで出てきたらもういよいよ分かんないよこれ、
分かんないですね本当に、
ありがとう革命家いや本当にそんな気持ち、はい、ということで、そして今夜はですね、これから放送後文具ジャムの皆さんには残っていただいて、放課後ポッドキャストでまだね、ご用意いただいたあれがいろいろ残っておりますので、そちらもお話伺いたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでした。
はい、以上2020年前半で最も重要な文房具はこれだ決定会議をお送りしました。
ありがとうございました。
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 さあ、そして明日のこの時間は1週間の番組を振り返るフューチャー&パストです。ゲストは映画監督で脚本家、スクリプトドクターの三宅龍太さんです。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ、
セラプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、お前
なんでいた？
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。